青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今回も引き続き梅ボーイズの山本翔志郎さんをゲストにお送りいたします。山本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は山本さんのご家族のこととか、あと山本さんのお家でどうやって食べられてるかとか、梅のね、効能についていろいろお話ししていただいたんですけども、もう少しね、梅について詳しくするとより愛着が湧くと思いますので、今回はこう梅のちょっと基礎知識みたいな感じでちょっとお話ししていただければと思うんですけど、そもそも梅の一生じゃないですけど、梅の流れについてお話ししていただいてもよろしいでしょうか。
はい、で4月から言うと、ようやくちっちゃな実がなってきたぐらいの時期ですね、
はい、
直径で言うと1センチぐらいの可愛い梅で、最初は楕円形でラグビーボールみたいな形で生まれてくるんですよ、
はい、
でそこから、6月にかけてどんどん大きくなって、うん、よく見られるあの丸々とした、
はい、
膨らんできて、ああいう丸い形の梅にどんどんなっていきます、
はい、
最初小梅からスタートですかね、
はい、
小梅の方が少し早いので1週間2週間ぐらい収穫が早いので、5月の中旬から下旬にかけて小梅が出てきまして、
小梅っていうのは小さい梅と書いて、こう小さい実がなるっていう、もうそこからあんまり大きくならないっていうことなんですね、品種として、
はい、品種が違うんですよ、
はい、
和歌山でも少しだけ育てられていて、
はい、
そういった品種ができてきて、
はい、
で、6月、まあ、5月の下旬から6月上旬にかけて、梅の木をもいだ、梅の木からもいで、収穫する青梅と呼ばれる梅が、
はい、
世の中に出回り始めます。
本当にね、青っぽい梅の若々しい梅が、はい、これが5月ぐらいから、ね、出荷されるんですね、
はい、そうなんです、はい、でスーパーに出回っているのはそういったもいだ青梅ですね、
はいはい、
で、6月の中旬ぐらいから完熟梅の本格的な収穫が始まって、
はい、
これはもう完熟しきった梅を梅が、木から自然に落下した梅になるんですね。なのでギリギリまで木で育っているので、もう熟しきっていて、
なるほど、
皮ももう本当に柔らかいし、
はい、
もう日持ちが全然しないんですね、
うん、
これを梅干しにつけます。
それはやっぱ梅干し担当なんですね、
はい、
基本的にね。
そうです、はい、皮がとにかく柔らかくなるので、はい、これを毎日収穫して塩漬けして、
はい、
で梅干しにしていきます、
はい、大きくはその3種類。
そうですね、小梅に関してはちょっと種類が違うので、
うん、
小梅は品種の一つ、
うん、
で、青梅とか完熟梅はどの品種でもその状態が違いますね。状態の話なだけですね、
はあ、でそこで梅干しを作って、
はい、
7月8月でも収穫が終わっても冬の木になっていくっていう感じです
か。そうですね、うん、収穫して塩漬けしたら、うん、大体1ヶ月ぐらい塩漬けしまして、
はい、
でそこから天日干しが、7月後半から始まります、
はい、
でどんどん干していって、うん、秋ぐらいまでは干し作業をしてますかね、
はい、
天日干し作業をしてまして、はい、で秋からはなかなかもう干せなくなってくるんで、
もう日の光が足りないみたいな感じですか、
はい、そうなんですよ、うん、はい、あったかさも足りないですし、
はい、
なので、そこからちょうど梅の木も春にかけて新芽が出てくるんですけど、
はい、
それに向けて、剪定作業を行います、
はい、
もう放置してしまうと、もうあっちゃかめっちゃか枝が伸びてしまって、逆にその火を遮ってしまったりとかして、はい、うまく育たないので、
はい、
残す枝残さないで枝を決めてカットしていきます。
そこがでもやっぱり人の手がやっぱり必要なんですよね。
そうですね、そこが栽培においては一番技術が必要なところですね、
はい、
それを2月ぐらいまでしていくと2月から梅の花が咲きまして、
はい
はい、でミツバチが飛んで、ミツバチによって受粉して、
はい、
でさっき言った3月ぐらいから あのちっちゃな実ができてくる、はい、そういう流れですね。
1年の梅の流れなんですね。
そうですね、はい。
でも本当になんかこう人の手がやっぱり、ね、1年かけて作られたものっていうことが本当によく、ね、自然のままでやってたらやっぱり確かに日が陰っちゃったりとかして梅にこういうふうに影がかかってうまくならないみたいな感じになっちゃうんですね。
そうですね、はい、うん、
だからやっぱそこを切るっていう、でもそれも本当に技術ですね、はい、ただ切ればいいだけじゃないですもんね。
そうですね、はい、そこが一番技術がいりますね。
これってやっぱりどこのその実のなるものもそういう感じなんですかね、梅だけじゃなくてね。
あ、そうですね、みかんとかも剪定作業は必要ですし、うん、果樹系はまあ必要なもの必要じゃないものはあるかもしれないですけど、うん、はい、剪定作業は必要になりますね。
で1年の流れを作ってこう商品をこう作られてるんですよね、
はい、
森さんは。それをいっぱいあのご紹介させていただきたいと思うんですけど、はい、いろんな商品があるんですよね。
そうですね、あのもうでも全商品が梅と塩としそだけであの作ってるので、
はい、
あの梅干し屋としてはあの数がめちゃくちゃ少ないんですけど。
あ、そうなんですね。
そうですね、やっぱり結構いろんな梅干しがあって、
はい、
世の中には、
はい、
カツオ梅だったり昆布梅、蜂蜜梅、うん、減塩梅だったり、なんかあごだし梅とか、
はい、
いろんなトマト梅とかパイナップル梅とかも、
え、そんな
、はい、いろんな結構商品があります、う
ん、あ、でも今皆さんいろいろとアイデア商品みたいな感じで作られてる、
うん、そうですね、うん、ただうちはもうすべて梅と塩としただけなんで、その中で、生まれるもの、塩漬けとかしそ漬けしてる中で生まれるものをすべて商品にしていってるっていうのがポイントですかね。
あ、もう余すことなくみたいな、
はい、うちはもう全く何も廃棄するものがないので、
はい、
例えばまず梅としそという商品
は、
はい、あのこちらしそ漬けの商品なんですけど、
はい、
もうご飯に合う甘くない無添加の梅干しで、
はい、
あの干した後に熟成させて、半年間は最低熟成させて、でしそ漬けしているのがポイントですね。
半年間その塩としそだけで、
はいはい、
さっきのあの天日干しの あの時期、
そうですね、うん、天日干してから塩漬けして、うんうん、天日干してから熟成させて、そこからしそ漬けしてます
が無添加の梅としそっていう商品なんですね、はいはい、で
その熟成したままのものが梅と塩という商品ですね、うん、
はい、梅と塩だけ、
はい、
それが一番シンプルなものなんですね。
一番シンプルですね、うんうん、でこちらを3年間熟成させたのが3年熟成梅干し。
3年間も、
はい、
それってやっぱり熟成が年月かかると
美味しくなるんですよね。すごくあの塩の角も取れてすごいまろやかになって、
はい、
食べやすくなりますし、
はい、
なんですかね、梅の酸っぱみがすごく生きるし、なんか味も深みのある味わいになって熟成されてるなっていう、この旨味が感じれる梅干しになります。
3年っていうことは本当に今商品出ているものは2022年か、
はい、
とかで3年間かけて、
そうですね、
うんうんうん、そして熟成されるとやっぱり人間と一緒で旨味というものが出る、はい、じゃあ全然ちょっと違うんですね。
そうですね、はい、
その梅そのものはじゃあ3商品あるっていうことなんですね、
はい、梅干しは、はい、3商品あって、でそのつけた時のエキスが前回からお伝えしている梅酢。
梅酢、
はい、
他にどういうのがあるんですか。
あとは、皮が切れてしまったものとか、そういった梅干しを活用した梅干しのチューブも販売していますし、
はい
はい、あとはそのしそ漬けした時に出るしそを天日干しして、
はい、
あのしそふりかけを作ってまして、
しそを天日干ししたもののその後、
はい、
のものをしそふりかけ、は
い、そうです、はい、もうこちらももう完全にこのしそと梅酢だけなので、うん、あの原材料が完全無添加の、うん、あのしそふりかけになってます。
そっか、あと新商品もあるんですよね。
あ、梅エキスですね。
これは、
はい、
何ですか。
あ、梅エキスは、うん、梅酢、この梅をつけた後のエキスを塩分だけを取り除いて、で 煮詰めるというか、簡単に言うとまあ濃くなるまで煮詰めて真っ黒になるまで煮詰めた梅の成分が凝縮した超酸っぱいエキスです。
これなんか健康食品的な感じですね。
そうです、そういう風にして食べるんですよ、はい、お箸にちょっとだけつけて食べる、でもうそれこそあの成長作用とか、うん、お腹痛かった時に舐めるとか、うん、あの毎日少しずつ舐めるような、
確かに食品で、はい、まあ、使ってもいいけれども、はい、基本的には少しずつ体に取り入れるようなものが、
はい、
その酸っぱい梅エキスっていう新商品なんですね。もう
そうなんです。
購入できるんですか？
はい、購入できます。めちゃくちゃやっぱ人気ですね。
あ、そうなんですね、
はい、
いつから、今年からですか？
去年からですかね。
去年に新商品オープンして、
はい、そうです。
じゃあもう商品としては少ないけれども、農家で使ったものを余すとこなく全部商品にしていて、はい、で他のものは全然使ってないということですよね。
そうですね、はい、梅エキスはもう梅のエキスだけですね。
すごい。今すぐちょっと皆さんにご紹介したいと思うんですけども、
はい、
ぜひちょっとここに今商品があるんですけれども、
はい、
塩と梅だけのものと、
はいはい、
塩とシソで作ったものと、
はい、
3年熟成、
はい、
この天日塩を3年熟成したもの、
はい、
山本さんも一粒食べるのもね申し訳ないっていう風におっしゃってたから、は
い、
なん
か、あ、いえいえ、
私もなんかそれを食べるのも、はい、って思ってしまいますけれども、
いえいえ、食べていただくために作ってるんで。
私も梅好きなんですけど、じゃあおすすめは、山本さんが一番のおすすめはどれですか？
やっぱり3年熟成梅干しはなかなか世の中にも出てないので、うん、ぜひ食べてみてもらいたいなと。
じゃあ私が偉そうにこの塩だけと、はい、それからこの熟成の違いみたいなのがレポートできるかな。
ああそうですね、はい、絶対わかると思います。
シソはね、はい、絶対もう美味しいの。
そうです、
もう確実。
一番人気はシソ漬けなんですよ、うんうん、
あ、それもお聞きしたかったです、はい、この中の一番人気は
シソ漬けの。
あ、そうなんですね、
はい、
このシソはこの中にシソが入ってます、はい、これもご飯にかけて美味しいですね。
そうですね、はい、
梅干しだけじゃなくて
シソ美味しいですよね。なかなかこのもみシソだけで梅干しをつけるっていうのも、
はい、
なかなか世の中では珍しくて、
はい、
あの本当にうちはもうシソだけでこの赤みが出てるので。
このシソはどうやって作られてるんですか？あ、
これは、購入してるんですよ、
はい、
シソ屋さんから、
はい、
すごいこのシソ美味しかったのでいろいろ選んだ中で。
和歌山のシソ屋さんじゃないですか？
あ、和歌山のシソ屋さんです。
和歌山のシソ屋さんなんですね、
はい、
じゃあちょっといただきます、はい、でもそんな酸っぱいっていうほどでもないですよね。
あ、ありがとうございます、
うん、
これはあのやっぱり熟成させてるので
美味しい。
言うても多分半年は熟成させてるから、
はい、
っていうのが大きいと思います。
なんか今山本さんがあの酸っぱ
い
からっておっしゃってましたけど、
はい、
全然酸っぱくないと思いました。
本当ですか？
はい、
それはすごいと思います。
でも私実はそこまで酸っぱいのって、はい、そんなあの大好きってことではないので、はい、
あ、そうなんですか。
本当にあの嘘ではなくあのゆるって
本当ですか？
今こう顔のあれも変わらないぐらい、うん、っていうふうな酸っぱさの時のあれが変わらないぐらいだから、
はい、すごいですね。でもそういう方は超珍しいと思います。
え、そうですか？
はい、
甘くないのが好きって方もすごい多いですもんね。結局ご飯に甘いのってあんまり合わないかなっておっしゃる方もいるけど、
うん、
そんなるとすごくいいですよね。
ありがとうございます。
え、すごく美味しいし、はい、滑らかで飲むような感じで食べてしまいましたけども
、はい、
うまくできるかな。次熟成。
はい、熟成ですね。
美味しい。大人のちょっと梅な感じがしますね、はい、確かに。
あ、
3年かけると深み、
はい、深みがすごい増しますね。
確かに。でも無添加な感じがします。体が何も入ってない感じが分かります。食べて、
うん、
美味しいっていうかもうご飯が欲しいっていう感じですね。
すごいですね。そんな2粒何もなしで。
いや梅は本当好きなんですけど、
はい、
3年熟成でも、
はい、
なんか確かに 塩とこのがシンプルで、はい、本当にスタンダードな梅で、この3年熟成は何だろう、より深みが増してうまみが増してる感じだから、
はい、
お子さんとかはこっちのやっぱり、ね、はい、お塩の方がいいような気も、まあ、もったいないこれ感じがしました。
うん、色味も若干、
はい、
あの深い色になってくるんですよ。あ、
濃いですよね、はい、こっちの方が。
そうなんですよ。
リスナーの皆さん何がお好きだろう。でも一番人気はシソなんですよね、
うん、そうです、はい。
でお塩と梅だけでやってるシンプルな、もうこれは何でも合うっていう感じで、
はい、
3年熟成、これ梅好きはもしかしたらこっちですごく堪能される感じもあるかもしれないですね、本当の梅好きって。
そうですね、うん、はい、3年熟成もかなり人気ですね。
すごい、だってお値段がやっぱ3年熟成の方がちょっとお高いですもんね。
そうですね、
皆さんすいません、はい、お値段も教えてしまいましょう。これって 280g ですかね、
はい、280g です。
だいたい天日塩の方が1180円。
はい。
でもこれ何粒入ってるんですか。すごい入ってますよね。
粒の大きさによるんですけど、うん、15、6粒ぐらいですかね、うん、
すごい入ってますよね。 280g って、うん、1180円で、シソが1220円、
はい、
で3年熟成が1780円。やっぱりちょっとお高いんですね、はい、3年手間暇かけてますから、はい、 そして話題になった梅酢、
はい、
これ2つあるんですけども、
はい、
シソと普通の、
はい、塩漬けと
塩漬けの2つってことですね、
はい、
せっかくだから東京に出張の山本さんもお疲れかもしれないので一緒に飲みたいと思うんですけど、
はい、
どれぐらいです今ね、ちょっとちっちゃなカップがありますけど、
本当にちょびっと、うん、でも飲むのは僕はシソがおすすめ、う
ん、あ、シソなんですね、
はい、色も綺麗だし、
そうですね、
これぐらいで大丈夫です。
本当に
ちらっと、はい、もう本当に 2,30 倍希釈ぐらいで、
はい、あ、色すごい綺麗ですね、赤だから、はい、炭酸大好きなんで炭酸で割って飲みたいと思います。
うん、
梅酢
美味しいですね。
美味しいでもしっかりとシソの味が出てるんですね、はい、
うん、そうなんです、フルーティーな感じで、男性の方だと多いのは、
はい、
あの、うん、焼酎のソーダ割りとかに入れる方も多いですし、
ちょっと梅の、
はい、
風味を入れて、は
い、そうなんですよ。バイスサワーとかのジャンルがちょっとあると思うんですけど、
はい、
一般的なバイスサワーはやっぱり甘いんですけど、
はい、
もうこれだと全く甘くないバイスサワーができて、女性の方はもうお水とかに溶かして飲まれる方本当に多くて、は
い、これもう会社にも置いておけますね。
あ、そうですね、はい、
キスだからなかなか梅干し食べるのは難しいですけど、うん、
はい、
これだったら水で割って、うん、飲めちゃいますもんね、
疲れた
時に、はい、本当に体に染みる、今でもすごい体に染みます。美味しい。そしてエキスになってるから本当に楽ですね。
そうですね、うん、
私このこっちの普通のも飲んでみていいですか、はい、これは飲むだけじゃなくてそのお肉のをね柔らかくしたりとかもできるし、
はい、お魚の、はい、あの、まあ、買ってきた柵とかをこれに一回変わってくぐらせて、
はい、
でちょっと10分ぐらい寝かしても、はい、それだけすごい美味しくなるし、何よりあの臭み消しにもなるので、
あるんですね。
で柵をそれで寝かせた後にカットして、
はい、
お刺身にしてもめっちゃ美味しいですよ。
これ本当に欲しい、この梅酢。これは500ミリ、
はい、500ミリで、塩の方が650円ですかね、
はい、
シソが740円。
シソプラスアルファされてるから、
はい、
ちょっとこれ飲んでみよう。とこれは飲みやすい、本当に。
あ、本当ですか。
梅と炭酸、これ私本当にネーミングで全然イメージ違いました。
そうなんですよ、
本当に知りませんでした、梅酢で。
あ、本当ですか。何か考えたいんですけど、
梅、やっぱりあれじゃないですか、編集、一緒に作った編集の女性に
考えて、
うん、編集者だからいろいろとアイディアが、
いや、これ本当に もうすごい損してる気がしてて、損っていうとあれですけど、
はい、
誤解をさせてしまってる気がしていて、
はい、
やっぱオスなんだっていう。
でも実際私も本当になんとなくそういう風に、うん、あ、梅にそうなんだって思っちゃってるんで、うん、
はい、
それありますよ。なんか病院って、
はい、
で病の院って書くじゃないですか、うん、だから病だから行かなきゃいけないって、
うん、
だけど健康院になったら、うん、あ、健康のために行くんだっていう風になるんじゃないかっていう風にある先生がおっしゃっていて、
は
い、もう私絶対そうするべきだって思ってるんですよ。
はい、あ、そうだったんですね。
例えばもう何とかさん、はい、健康院に行きなさいよって言われるのと、はい、病院に行きなさいよって言われるのと、
あ、
もう響きが違う、
確かに、
と思っている。うん、これを私は本当に政治家の人が直してほしいと思ってるぐらいなんですけど、
はい、
それぐらいやっぱりね、名前とかネーミングで大事なんじゃないかなと思ってるので、はい、この梅津だとね、酢だと間違えて買っちゃいそうな感じもあるじゃないですか。はい、
そうなんですよ。酢として買ったらしょっぱいしみたいなのも、そういった誤解も逆に生んでしまうので、
うんうん、雫とかにします。梅しずくとか、なんかそういう
梅そうですね、しょっぱい、
しょっぱさも出さなきゃいけないか。
そうなんですよ、しょっぱさと酸っぱさと、うん、
なるほどね、はい、ついつい考えたくなっちゃいますけど、これいいですね。これは、
はい、
開けたら冷蔵庫に入れといた方がいい感じですか。
うん、いや、もう常温で、
常温で、
はい、
じゃあもうデスクの上に置いていける感じですね。それで水とコーヒ
ー、そうです、そうです、
飲める。
はい、あ、渋谷だとあのあれ、梅津の給水所がありますよ。
渋谷、
はい、
はい、
チート東京さんという、
あ、はい、
この辺りの店舗さん、
ここスタジオ渋谷ですもんね、
はい、あの梅津の、
はい、
梅津水の給水所を作ってくれてます。
はい、すごい、すいません、知らなかったです。
はい、いや、そうなんですよ、最近できた店舗さんなので。
へー、じゃあ渋谷、そこ立ち寄った人たち本当元気になりますね。
そうです、はい。
このあの梅干しも、
はい、
これも冷蔵庫に入れといた方がいいんですか。
これは、冷蔵庫に入れなくて大丈夫です。
梅干しも、
はい、常温保存で大丈夫です。
そうなんですね、はい、なんか梅干し冷蔵庫に入れてる方も多いかと思うんですけど。
あ、そうなんですよ、うん、やっぱりそれはあの減塩のあの蜂蜜梅とかがやっぱ流行ってきて、
はい、
からですかね。もともとやっぱり梅干しは保存食なので、
はい、
基本的にあまりにも暑かったりとかして、はい、この暑すぎることで、はい、あの中の蒸気が、
はい、
蒸発して蓋についちゃって、
はい、
でそれが落ちることでそのあたりがカビたりということはあるんですけど、
あ、なるほど。
もうあまりそんな状況でない限りは、
はい、
普通に常温でうちの商品に関しては大丈夫です。
確かにあのスーパーとかで売られてる時に、はい、こう冷蔵のところで、
はい、
多分売られてるから皆さん冷蔵庫に入れなきゃいけないのかなと思ってるかと思うんですけど、
はい、
やっぱりそれは中のものの仕様で、はい、やっぱりちょっと変わってくるんですね。
そうですね、変わってきますね。もともとはやっぱ自分家でつけて、
はい、
保存食として、
はい、
あの床下に置いとく方とかもすごい多かったみたいに、
暗いところでのね、
はい、
うん、
なのであの常温で大丈夫です。
そうか、それもいいですね。
はい、
逆にじゃあ冷蔵庫入れない方がいいぐらいの感じですね。
あ、そうですね。あ、でもしそ漬けに関しては、
はい、
しその色味をあのこれ鮮やかな赤色保とうと思ったらやっぱ冷蔵庫の方がいいですね。
なるほど。その保存方法とかもやっぱり物によって違うけれども、梅ボーイズさんのこの商品は常温でも大丈夫で、
はい、
でしそが色付けがもしもね綺麗な方がいいって方は冷えたところに置いておくのがいいってことですよね。そうですね、
はい、しそがやっぱり、ね、色が退色しちゃうんで、
これ皆さん多分今ね食べてみたいなと思われると思うので、ぜひね山本さんおすすめのベスト3をリスナーさんにあのプレゼントさせていただきたいと思いますので、
はい、
梅ボーイズさんの商品の中から3つ選んでいただいてよろしいでしょうか。
はい、あ、はい、じゃあまずは、
はい、
一番シンプルな梅と塩
ですね、はい、ですねの梅干しですね、
はい
はい、
で次が今年表皮貝もあるので、その表皮貝でも梅肉になら全然問題なくできるので、
はい、
それを広めて一緒に広めていただくためにも、
はい、
梅としそのチューブを
梅とシソのチューブ、
はい
はい、今あのここのスタジオにはないんですけれども、もう簡単にね使えるっていう梅とシソのチューブと、
は
い、
うん、あとはシソの梅酢、
今私たちが飲んだものですね、はい、美味しかったです、
はい、
好みによって量を変えられますもんね、はい、もう少し濃くしたらいっぱい入れればいいしとか、ね、はい、あと料理にも使えるっていうことで、はい、シソの梅酢、
はい、
ですね、でも本当に山本さん、はい、シソがお好きだっていうことも分かりました
そうなんですよ、飲むときはやっぱ色味ですかね、色味がすごい鮮やかになるんで、
はい、
飲む気になります。
そうですね、はい、進むみたいな感じですよね、
は
い、
あ、梅酢でよく言われるのは、
はい、
あの高齢の方が脱水症状に、あの特に夏場とか、
はい、
なりやすい、家の中でなりやすいんですけど、はいはい、これがあることで、あの水の吸収も高まりますし、体内での吸収も高まりますし、やっぱりこの梅風味がつくので、ただの真水より飲みやすくて、それでちゃんと水を飲めるっていうので、すごい高齢 の、 あのお母さんお父さんにあのプレゼントしたらめっちゃ喜ばれたとかは言ってくれます、
ね、年配の方のじゃあ健康の補助にいいってことですね、
はい、そうですね、はい、
じゃあこれもね、皆さんあのご両親とかにねプレゼントするのもいいかなっていうことですね、
はい、
じゃあ番組をお聞きのリスナーさんにあの番組の感想をあの書きの上、この塩と梅だけで作られた梅干しか、シソと梅のチューブか、はい、梅酢、シソの梅酢、こちらをプレゼントさせていただきたいと思いますので、詳しくは番組のインスタグラムにもあの商品の写真とともに掲載しますのでチェックしてみてください。アドレスは life@wani.co.jp life@wani.co.jp となっております。皆様のご感想をお待ちしております。山本さん、いろいろと教えていただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
本当に穏やかに山本さんがお話ししていただいたんで、はい、とても楽しかったです
ありがとうございます。僕も楽しかったです。
ありがとうございました。ここまでのお相手は青柳ゆきと
梅ボーイズ山本翔志郎でした。
山本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。